皆さんありがとうございました。川村芳恵さん、あの発表ありがとうございました。よく務めてくださいました。川村芳恵さんはですね、あの先ほどおっしゃられたように2020年の9月ですかね、神有教会にお引き寄せいただかれて、まあ、あのその後あの順子先生があの2022年の3月14日に亡くなられたんですけれども、その最後にお参りされた方が川村芳恵さんでしたね。やっぱご縁ですかね。年も順子先生と一緒なんですよね。で最後順子先生が危篤状態の順子先生、私と邦子先生はいろいろと対応で忙しい中、ずっと順子先生の手を夕方ぐらいに参拝されて1時間ぐらい握られてですね、あのしっかりなんかね、あの順子先生にね掴まれてお方なんだなと。でその後、まあ、マンションの建て替えとともに、まあ、息子さんとの関係性 もうだいぶ1年ぐらいはですね、ほとんどもう交流がないような状態が続いたんですけれども、まあ、あの参拝のたんびにお取り次ぎを素直にこの方あのいただかれるんですよね。本当に任せてくださいと、手や口は出さないでくださいと、それは神様が出しますからっていうのをですね、倒れ転びしながらもね、あの いただき続けて、そして去年の1月22日、今話されたご主人 あのお姉さんの立ち火に、あ、妹さんですか、お参りされ、1月22日に参拝されるときに、全く音信がなかった息子さんから突然連絡があって、実は結婚、しかも結婚した人があると、お参りの道中ですよ。その日はちょうど順子先生、和子先生が東京府教に出られた日でもあったんですよね。本当にもう、あの、確かに、あの、ね、蓋はね、神様がね、自分で開けなければ神様が開けてくださるんだなと。その後本当にそれまでのね、あのほとんど疎遠になった状態が嘘のように息子さんがですね、あのね落成報告祭とかも去年の、あ昨年のですね御霊様の式年祭も、しかも今度お嫁さんも連れてですねお参りされるような感じに、おかげがですね現れてき始めているところであります。まあ、今年は来月はですね、その順子先生の3年でもあります。実はあのこの布教功労者報徳祭の前にですね、あの成り行きがありまして、愛楽教会の遠征殿に、順子先生、和子先生の納骨室があるんですけれども、それの名義がですね、今まではあの高松家という名前だったんですけれども、成り行きの中で昨年の愛楽の初代は先生の30年祭あたりを機にですね、高松家から亀有教会というふうに変える動きを始めさせていただいた、いたんですね。そしたらちょうどこの間先日の2月の6日だったでしょうか、愛楽教会の、ね、総務の先生からですね、高松家から亀有教会にさせていただくことが無事できましたというふうに報告があって、あったんですね。そういう流れの中で今日の報徳祭、私はまあ、元日祭の時に松の信心というふうに話しましたけれども、まあ、大きな心と公のことも祈っていく、願っていくということですね。あ、順子先生、和子先生の御霊様が高松家という子の御霊様から神有教会としての御霊様、公の御霊様としてですね立たれたようなものを感じました。お互いの信心もですね、本当に自分や自分たち家族だけの信心からですね、少しこう信心のエリアを広げていくことがですね願われていると、言っても大げさなことではないんですね。今まで私の願い中心だったのを神様の願い中心であったり、あるいは人や会社や、国のため社会のため中心というところに少し一回り広げるだけでもだいぶ違うんじゃないかなと思います。志願成就から心願成就じゃないですけれどもね、今まで10あるうち10が全部自分の願いとか思いを中心にしているんだったら、そのうちの1割、自分以外のものを中心にする、まあ、いきなり神様中心というのが難しかったとするならば、親兄弟家族のためあれであったり勤め先のためとかですね、あるいは 社会のため、国のためというエリアを1割広げるということをですね、心にかけていただけないでしょうか。そこからなんかまた成り行きがですね、動き出していくようなものを感じます。今日の報告者を通してかけられている願いは、まあ、そういうところにあるのではないかなということも感じさせていただいております。今日はどうもありがとうございました。最後に天地書きつけのご祈念をさせていただきます。